theme for all of today's scriptures and prayers is reconciliation and unity.
今日の一番聖書箇所だったりお祈りの中でテーマとなっているのが和解と一致です。和解することとそして一つになること。
First, Joseph, the favorite son of Jacob, who was sold into slavery by his brothers, is led by God on an interesting journey in life that brings him to be second in power to the Pharaoh king and helping his father Jacob and his brothers in a time of crisis and famine.
旧約聖書の創世記の中にヨセフという男の人が出てきます。彼はヤコブの息子たちの、うちの一人の息子でした。ヨセフはヤコブ、父親にすごく可愛がられていたので、他の兄弟たちがすごく嫌われていたんですよ。で、他の兄弟たちは彼にヨセフを罠に陥れて、エジプトに奴隷に売ってしまうんです。ただ、ヨセフはエジプトの中で、奇跡的な旅をしてエジプトの一番の王金ファラオのに次ぐ2番目の権力者になって帰ってくるんです。で帰ってきたヨセフは家族と会ってまた和解するという話があります。
Today we're not reading the passage, but the passage is Genesis chapter 45 verse 1 through 15. And Joseph can see in this passage that his brothers respect their father and they feel a sense of remorseFor what they have done, and there's reconciliation between the brothers.
この話が創世記の45章の初めに出てきます。ヨセフがエジプトから帰ってきたとき、兄弟たちを見て、兄弟たちも帰ってきた弟を見たときに、あ、自分たちは何てことをしてしまったか、後悔して、そこで和解が生まれるんです。
The second passage which we use for our meditation this morning is Psalm 133.And it's one that the Jews would have sung in the songs of ascent as they made a pilgrimage to Jerusalem. They sing of unity and of good relationships, not only in the family tied together by bloodlines, but also in the family of God. It is the community of God, it is in the community of God that we are to demonstrate and experience reconciliation and unity.
もう一つの聖書箇所は、今日の礼拝の最初に出てきた詩編の箇所。兄弟たちが一つになっていることはなんと良いことか、なんと幸せなことだろうという想像があったかと思います。これはユダヤ人たちがこうエルサレム聖地巡礼ですね、エルサレムに行くときにこう歌っていた歌だと言われています。彼らはこの血のつながりによる家族だけじゃなくて神様のもとに集まる家族、その関係の良さ、またこう一つになっている神様の家族として一つになっていること、それを喜んで歌っていた歌だと言われています。自分たちが神様の家族としてここに集まった、私たちが一応和解と一応経験できたと思います。
The third scripture is from the book of Romans. It's Paul's letter to the Roman church. And Paul is mourning that the Jews have rejected the gospel by rejecting Jesus himself. He mourns their mistake, their mistaken understanding, and declares throughout the entire letter to the Romans that salvation is found in belief and confession in Jesus Christ. He further confirms that God's covenantOf salvation and the gospel is for all people, not just for Israel. Thus, God's heart is for this reconciliation.
新約聖書の著者のうちの一人にパウロという人がいます。パウロはユダヤ人です。で、ユダヤ人というのはずっとこう昔から救世主が救い主がやってくるって信じているんですが、本当に救い主です。指摘やってきたイエス様のことをこう拒否するんです。で、同じユダヤ人であるパウロはその他のユダヤ人を見てすごく嘆くんです。なんで救世主本当に来たイエス様のことを拒絶してしまうんだろう、拒んでしまうんだろう。またユダヤ人っていうのはこう自分たちが神様に選ばれた民だ、そういうふうにこう理解してしまって、その間違った理解に対してもパウロはなんでそんな理解をしてしまうんだろうと嘆くんですね。パウロは彼が書く、ローマ人への手紙という書物の中で、再三こう救いというのはイエス様を信じること、そしてイエス様を通してのみ、自分たちが受け取れるということを言っています。 で、イエス様を通して与えられる救い、福音というのは全ての人、ユダヤ人だけでもなく、こう他のどこかの人のだけじゃなくて、全ての人のためのものだということを強く言っています。ここに神様の心、和解というものは神様の心であるということも分かると思います。
So that leads us to today's gospel reading, both the portion that we read before communion and the portion that was just read now.
そして、最後にマタイによる福音書、聖餐のために読まれた箇所と今先ほど読まれた箇所につながってきます。
There's a question that we have to ask from the passage that was just read. Is Jesus a racist? He calls the woman a dog. This is a term that the Jews used for anyone who was not a Jew. Even for the believers of God, even the believers of God were seen as second-class citizens to the Jews themselves. So did Jesus himself succumb to the prejudice of his time and his culture?
先ほど読まれたマタイによる福音書の箇所で一つの疑問が浮かびます。イエス様は人種差別をしてたんだろうか。イエス様はカナン人の女性のことを子犬と犬と呼んでいました。ただこの犬っていうのはユダヤ人がユダヤ人以外の人を呼ぶときに使っていた言葉だと言われています。ちょうどこう日本人が日本人以外を外国人と呼ぶのと同じ考えだと思います。ユダヤ人というのはそうやってこうランク付けをしていた。ユダヤ人がいてユダヤ人以外はその下だというランク付けをしていて、たとえこう神様を信じていてもユダヤ人でなければユダヤ人の下だとい こう見方をしていたんです。でイエス様はここでこう女性のことを犬と呼んだ。これはじゃあそういう時 この当時の時代の背景をこうに習ってそれに染まっていたのでしょうか。
I think the key to answering that question is in the passage that we readBefore communion, Jesus declares that it is not what we put into our bodies, but what comes out that is unclean. Yes, he is speaking to the Jewish, kosher dietary laws and the insistence of the people that God's ordinances were still to be observed, even though God reveals something different to Peter in a vision.
イエス様は人種差別を伏せたのか。その答えは聖餐の前に読まれた聖書箇所に、あるかと思います。その箇所には、人を汚すのは口に入るものではなくて口から出るものだと言っていました。ちょうどジェイコブ、がシェアしてくれた通り、こうユダヤ人たちというのは あるこう決まった食事制限があったんです。こうしてこれをこうしたしなきゃ汚れているからこれは食べられない、これは、こうすれば清められるから食べられる、このものは汚れているから食べない、これは 清められているから清いから食べられる、そういうふうなこう決まりがあったんですね。ただイエス様はこう救いというのはそういうもので決まるわけではない、それを食べるか食べないかで決まるものでもないし、そういう神様の決まりを厳格に守っていくから自分たちが救いを得られるということではないということを伝えています。
So when Jesus refers to the woman as a dog, he is actually speaking about her in the way that his disciples saw her and the way that they perceived her in their hearts, not the way that he himself saw her.
ここでイエス様がその女性のことを犬と呼んだのは、実はイエス様が彼女をそういうふうな見方で見ていたのではなくて、イエス様の弟子たちがそういうふうな見方をしていたので、あえてそういう言い方をしたんだと思います。
Jesus is speaking to the condition of their hearts. What was unclean was the attitude of their hearts towards this woman and their refusal to accept that God's salvation is for all peopleGod's salvation is not dependent on dietary laws. It's not dependent on observance of festivals and rituals, or by being born into a certain race and speaking a certain language. In other words, Jesus is reconciling all people to himself.
なので、ここで汚れていたのは、弟子たちの女性に対する見方、その心が汚れていたということをイエス様は伝えようとしています。 先ほども言いました神様の救いというのは全ての人のためのものであって、何かこう決まりを守ったから得られるものでもなければ、毎週決まって必ずこれをしているから続けているから得られるものでもないし、決まった人種決まった言葉を話すから作る得られるというものでもありません。イエス様の和解というのは全ての人のためのものであることが言われていると言えます。
Jesus intends to tear down every barrier that we humans construct, or that we try to convince each other that God has constructed, that will block a reconciled relationship with Jesus. But Jesus wants to save us all, and that is His will.
イエス様が伝えようとしているのは、そういう人の間にある、隔たり壁、または人と神様の間にある隔たり壁、それを全て壊そうとしています。イエス様が望んでいること、イエス様の御心は全ての人を救って和解を、もたらして一つになることなんです。
It would be easy to go to Jesus' disciples and to Israel, but we have those things in our own lives too。
こう政治家所読むとか、イエス様の弟子たちがダメだなの人たちって思うんですけど、多分自分たちの生き方を見たときにも、それをこうすぐ分かると思います。
So let's take a moment to reflect on what that means for us today.
じゃあ今までこう少し、考えてきたことが一体自分たちの日々の生活、今の人生に、どういう意味をもたらすのか考えてみたいと思います。
As we look at the news in America this last week, specifically in Charlottesville, how do we see a lack of racial reconciliation?
先週アメリカで黒人と白人の人種間による衝突がニュースとして取り上げられていました。そういう時に人種の和解はどこにあるんでしょうか?
One group who thinks they're better than the other.
この一方のグループがもう一方のグループを見て、あ、俺たちの方が上だってこう見てしまうときに、本当に和解って、どこにあるんでしょうか。
But as we can consider the various groups of people that live right here in Japan, a nation that is mostly Japanese, and even within the walls of this church, where is there a lack of reconciliation?
ただ、それはこう、ほぼ日本人という日本の人種で構成されているこの国においても、それでもたくさんの国の人たちが今来てここでも集まって一緒に住んでいます、暮らしています。その日本において、またこの教会において和解の必要性というのはどういうところにあるでしょうか。
If we look at the history of this nation with the nations nearby, where is there still a lack of reconciliation?
今のこの国の状態を見たり、この国の歴史を考えたときに、和解の必要性はどういうところに見られるでしょうか。
Is there someone here in the church with whom we are not reconciled? And is there someone in our family with whom we are not reconciled?
この教会の中に自分が和解していない、和解する必要がある人はいるでしょうか。また自分の家族の中に自分が和解するべき人はいるでしょうか。
Is there someone in our workplace or in school whom we still need reconciliation with?
仕事場だったり学校だったり、そういうところでまだ自分が和解してない、何かこう隔たりがある人間関係というのはあるでしょうか。
So today God's word calls us all to repentance for the ways that we have contributed to, supported, or allowed reconciliation not to happen.In a moment, we are going to have a time of silent reflection, followed by a prayer of confession, so that we may repent personally and corporately.
なので、今日は神様の御言葉を聞いて、それを通して、自分たちがまだその和解をしていない、和解をしようとしていない、そういう部分を考えて、そのことを悔い改めて変えていきたいと思います。少しの時間をとって、静かな黙祷の祈りの時を持ちます。またその後に、みんなで、一緒にお祈りする時間を持ちます。
And I don't want to lessen the power and the need for that, but also I want you not to forget that today God's word also calls us back to God's heart for reconciliation. The good news is that God wants to reconcile His relationship with us. And He is willing to empower us through His Holy Spirit to reconcile with each other, in our families, in the church, in our nation, and in the world.
こう人間関係の中での和解を考えるときに、ただ一つ忘れないでおきたいのが、神様がまず私たちと和解を求めてくださっているということです。神様が自分たちの人間関係壊れてしまった神様との関係、人間との関係をイエス様を通して和解しようと和解してくださっています。また神様は聖霊を自分たちに送ってくださって、お互いが和解するための力を与えてくださっています。そのことも覚えておきたいと思います。
Oh, how desperately we need reconciliation.
自分たちには和解が和解と一致がとても必要です。
So as we sing these songs and we want to continue to reflect on these thoughts, and please remember that the story of Jesus and the Canaanite woman ends with Jesus healing her daughter. Truly, the heart of Jesus is reconciliation. And as his disciples, we are called to have the same heart.
続く賛美歌を歌うときに、今こう考えてきたことを少し思い巡らしながら一緒に歌っていきたいと思います。またイエス様のこのカナン人の女性との、お話ですが、最後にカナン人の女性の娘が癒されるイエス様によって癒されるということも起こっています。それも覚えておきたいと思います。イエス様の心は和解にあります。和解と一致にあることを覚えて、自分たちも同じ心を持てるように変えられるように祈っていきたいと思います。